賞医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発・製造・販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズ、コモンディジーズ診療、昭和から令和への変化の40回目、骨粗鬆症と題して、帝京大学整形外科主任教授川野博隆さんにお話しいただきます。聞き手は東京慈恵会医科大学客員教授多田則夫さんです。
本日は帝京大学医学部整形外科の川野博隆教授に骨粗鬆症についてお話をいただきたいと思います。我が国は高齢社会を迎え、推計患者さんは40歳以上で男性410万人、女性1180万人、合わせて1590万人と言われています。先生、骨粗鬆症の定義及び性について教えてください。
はい、人間はですね、生まれてからもうとにかく骨がだんだん成熟してですね、まあ20代でその骨が完成して、強度もですね、その量もピークを迎えてから、加齢に伴って、やはり男性も女性も加齢に伴って骨が減っていくわけですね。で、その骨が減っていく中でですね、特に女性は閉経という人生のそのイベントを迎えますと、女性の女性ホルモンがもう非常に減ってしまうという、まあ、それは誰でも起こる生理的な現象がありまして、この女性ホルモンが減った瞬間にですね、特に女性は閉経後、骨粗鬆症といって、女性ホルモン欠乏のために急速に骨が減るというのが、これはもうよく知られているところなんですね。はいはい、で、特にこの閉経後の生存期間が、まあ昔は短かったわけで、大きな問題にはならなかったんですが、これがですね、もう非常にもう70歳、もう平均寿命が女性87歳になってますので、この70を超えてからの骨の減り方というのがですね、もう加速度的というか、もう長年積み重なった現象が、もう骨を非常にもろくしてしまって、もう現在、この超高齢社会を迎えた日本では、もう女性はですね、もう3人から4人に1人は、大腿骨の切り骨折を生じてしまうという、そういう時代を迎えているという、はい、今、社会的な問題があると考えています。
そうですね。その割には、例えば検診の受診率は全国平均で 5.5% であるということで、なかなか早期発見、骨粗鬆症を見つけにくいとも言われています。実際的には、開業も私ども含めて、専門以外の先生の関心が低いということもあると思いますけども、実際的に診断法とかについて教えていただけますでしょうか。
はい。骨粗鬆症のは、この度ですね、ガイドラインも新しくなりまして、診断法についても非常に細かく規定されています。で、この骨粗鬆症という病気ですね、の診断では、やはり診断過程っていうのを非常に重視してですね、細かなクライテリアができてるんですが、整形外科である私から見るとですね、まず、今の疾患頻度、先生がおっしゃったように全国で1500万人以上の方が骨粗鬆症という病気にもかかわらず、その病気としての診断を受けて治療を受けている人の割合は、もう 20% 以下なんですね。うん、で、これはですね、その診断が難しいんではなくてですね、骨粗鬆症という病気が大きな問題で、しかもそれは予防もできる、治療もできる、また予防するべきで、治療もするべきだという認識が、医療者の間で認識度が非常に低いというのが今の問題なんです。うん、ですから、診断はまあ専門家じゃなくてもできる非常に簡単な診断として、骨粗鬆症性の骨折、脆弱性骨折と言いますけれども、脆弱性骨折を起こす、特に脆弱性骨折というのはですね、高エネルギーではなくて、日常生活で起こり得る小さなエネルギーで、外傷で起こってしまう骨折のことを脆弱性骨折と言うんですが、その中でも、大腿骨起因部骨折、先ほど話したように女性の3人から4人に1人は生涯の間で起こしてしまう。これを起こしてしまった方、 または、脊椎のですね、今テレビの CM とかでいつの間にか骨折といって背中が丸くなっていて背骨が潰れてきてしまう脊椎の椎体の骨折というのがあるんですけれども、それが起こっている。繰り返しますけど、椎体の骨折と大腿骨のキーム骨折が起こった方は、もうそれだけで他の検査法一切なく骨粗鬆症という診断が下るということを知っているだけで、もう多くのですね、骨粗鬆症患者さんの治療介入につながっていくと僕は思っています。はい、
大事なことですね。しかも今これまでと違って骨粗鬆症の薬、非常にいい薬が出てきたと、はい、このあたりも我々知らなくちゃいけないと思うんですけど、ご意見いただきたいと思うんですが。
はい、ありがとうございます。もう本当にこの20年ですね、私が医者になってからもう全く様相は変わっていて、昔はカルシウムとビタミン D なんていう時代がすごく長くてですね、まあ特に日本人はもう 90% 以上がビタミン D 欠乏と言われてますので、まあビタミン D っていうのは非常にまあ栄養面からも非常に重要な要素なんですけども、特に最近は新たなメカニズムの骨吸収抑制剤とか骨形成促進剤みたいなのが出てきて、もういろいろ治療介入の効果も明らかになってるんですが、とにかくそれが活かされていないというのが一番の問題で、まあ、検診率が低いっていうことはどういうことを意味しているかというと、関心が低いということなんですね。要するに血圧は測るし、すぐ測れるものっていうのはもちろんいろんな方検査するんですけど、骨はですね、折れるまでは何も起こらないわけですよ。うん、で、折れた時に、まあ、その局所の折れた場所の治療は整形外科でできますけれども、折れるほど弱くなってしまった骨の治療というのはとても時間がかかるんですね。で、しかもそれは弱くなる前に予防もできるけれども、全く治療介入受けてない方が8割以上いるって。この状態をとにかく改善していくためには、やはりそのいろんな病気を見ている医者がですね、骨粗鬆症に関心を持つということが一番大事なんではないかと思っています。ですので、その薬の使い分けとかそういうこともまず大事なんですけど、まず関心を持っていただく。もう一番のキーワードは、大腿骨の頸部骨折、キーブ骨折を起こすと、5年生存率は5割を切るんですね。5割を切るってこれどういうことか。皆さん、脳血管障害とか、循環器、心臓の病気とか、特に癌には非常に関心があると思うんですが、癌になっても5年生存率は今、7割ぐらいあるわけですよ。大腿骨のキーブ骨折を起こすと、その中の半分は5年以内に亡くなるっていう、要するに骨を軽視すれば命に関わるっていう認識を医療者全体が持つことが最も大事だと思っています。
そうですね。しかも生活の質が全く変わってくるっていうことも大事なことですよね。で、一方薬に関してですけども、まあ実際多くの薬があるんですけれども、使い勝手が悪いようなイメージが非常にあるんじゃないかと。つまり副作用の問題ですね。そのあたりをどういうふうに回避しながらうまく薬を使っていくかって教えていただければと思うんですが。
薬にもいろいろありまして、例えばその、検診で骨粗鬆症までは至らないけれども、骨量が減少している同年代と比べても非常に骨密度が低いとかそういうことが分かった時にですね、まあ治療というよりも予防的に、栄養状態の改善とか運動療法を入れるとかですね、骨も材料だけあっても結局機械的な刺激、運動がなければ骨っていうのは強くなりませんので、まあそういう予防的に使うようなですね、栄養改善を含めたカルシウムとかビタミン D 製剤という、そういう治療、まあ治療というか介入もありますし、あと数値としてもう骨が非常に弱いということが分かった。でも折れていない。だから骨折を防ぐために、とにかく予防的に骨量減少を防ごうというような介入のやり方もあると思います。それから、ワンストップと言いますけれども、もう一箇所骨が折れた脆弱性骨折を起こしてしまった方っていうのはもう二度目三度目の脆弱性骨折をドミノ式に起こしていくんですね、うん、ですからそういうふうにもう折れるほど弱くなってしまった骨をもう要するにその強度を保つ強くしなければいけないっていう強い治療介入が必要な状態というのもあるわけです。ですから、いろんなその段階によって介入の仕方は変わってくると思います。で、今最も早期に治療介入が効果が上がるのが骨形成促進剤なんですね。それは副甲状腺ホルモンのテリパラチドとかそういうようなものと、あとですね、その骨形成に使われるロモソスマブというですね、非常に強い、まあこれは両方とも使える年限は限られてるんですけども、注射製剤でですね、1年から1年半の間だけ使えるというものが最も短期に骨量を増やす効果はありますので、もうとにかく骨折が起こってしまった方は、 もうカルシウムとかビタミン D で経過を見るのではなくて、強力な治療介護をしなきゃいけないと思います。で、もういろんな製剤があってですね、例えば骨形成促進剤も、注射で、結構薬剤費も高くてですね、通院しなければいけないという、デメリットもあるんですけれども、これ効果がもう非常にはっきりしてますので、もう脆弱性骨折を起こしてしまった方は、もう速やかに、治療介入をするべきだっていうのが一番大事な点だというふうに思います。
すごく大事ですね。
それからですね、最も広く使われていたビスフォスフォネートという骨吸収抑制剤があるんですが、これがですね、もうこれもかなり前の話、20年ぐらい前の話になりますけれども、その薬剤の副作用としてですね、顎骨壊死という歯のですね、顎骨が壊死を起こしてしまうという副作用が
起こる、
はい。そうですね。で、確かにこれを起こすとかなり厄介なんですが、実際にはですね、もっとそのビスフォスフォネートというお薬をすごく大量に高容量で使う骨転移の治療というのにも使ってたんですよ。これビスフォスフォネートというのを。で、その時に使うのは骨粗鬆症よりもずっと高容量を使うんですね。で、それで、顎骨壊死という副作用が起こってしまったことをきっかけに、その顎骨壊死の恐ろしさみたいなことが、過度にですね、強く言われて、歯科の領域でも、そのビスフォスフォネート製剤の明らかなメリットというのを打ち消すぐらいデメリットが広がってしまった時期があったんです。
頻度はそんなにないんですよね、発症
の。多くないです。もう骨粗鬆症の治療に関しては、もう非常に低いんですね、この頻度も。それが、その、骨転移と同じような頻度であるかのように、ルフしてしまってですね。で、そのステートメントは取り消されたんですけれども、結局、歯科の治療を受けている人はもう飲んじゃいけないというような時期があったことが、この骨粗鬆症の治療を遅らせてしまった一つの原因じゃないかと思っています。
なるほどですね。要はやっぱり我々、ね、医者自体の関心をいかに高めるっていうことと、副作用に対してのその器具っていうのをしっかり患者さんと一緒に話しながらフォローしていくっていうことは大事だと。
いろんな副作用という面があるとですね、そういうのが一度、センセーショナルに出てしまうと、日本人ってどうしても物事を定性的に捉えるんですね。どのぐらい悪いかじゃなくて、良い悪いで分けちゃうんですね。ですから、例えば福島の原発の事故があって、放射線があるから、それが悪いということになると、福島の子供たちを外で遊ばせないでみんなが肥満になってしまって、結局、その放射線の被害よりも、運動不足の弊害の方がはるかに大きくなってしまっているようにですね、その顎骨壊死の副作用を恐れるあまり、骨粗鬆症治療の介入をしないというようなことが起こってしまったことが非常に残念に感じています。
はい、わかりました。先生、今日は大変大切なお話をいただいたと思います。ありがとうございました。
シリーズ、コモンディジーズ診療、昭和から令和への変化の40回目、骨粗鬆症と題して、帝京大学整形外科主任教授、河野博隆さんにお話しいただきました。聞き手は、東京慈恵会医科大学客員教授、多田範雄さんでした。
それでは、杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。